はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
ちょっと心霊っぽいやつからいこうかな。
はい、はい、お願いします。
都市ボーイズの林さん、岸本さん、林さんの奥様、はじめまして。オカルトネーム、くらごもりと申します。
くらごもりさん、ありがとうございます。
私が大学時代に体験した初めてにしてはなかなかハードな心霊体験をお聞きいただければと存じます。
はい。
大学2年生の夏休み、実家にも帰らず下宿のアパートでゴロゴロしておりましたところ、同級生からこれから T 先輩の下宿に肝試しに行くんだが来るかと連絡がありました。
うん。
T 先輩の下宿はものすごい心霊現象が多発すると有名で、
うん、
CD ラックの CD が回転しながら飛び出してきたり、誰もいないのにシャワーが勝手に出たり、
うん、
夏場でエアコンをつけていないのに部屋がひんやりしていたり、
うん、
寝ていると体の上を何かが走っていくということで、先輩も気味が悪く、下宿にはあまり帰らず大学の部室にほとんど寝泊まりをしていました。
うん。
私と同級生が T 先輩の下宿に着くと、 T 先輩と一緒に2人ほど同じ部活の人が先にいました。
うん。
やや手狭な昼間でも薄暗い感じの下宿でした。
うん。
確かに少しひんやりするような気もしました。
はい。
日当たりが悪いだけなんじゃないのとも思っていましたが、 T 先輩は久しぶりに自分の下宿に帰ったので人数も多いこともあって心強かったのか、ちょっと秒でシャワー浴びてくるわと言ってユニットバスに入っていきました。
うん。
そして慌てて3分ほどで出てくると、こわばった顔で耳元で今日は誰かいるって言われたとパニック状態に。
うん。
急遽お開きになった T 先輩の下宿肝試しでしたが、我々ギャラリーは直接被害を受けていないため、なんだかうやむやに終わった感じでした。
うん。
その夜、私はアパート2階の自分の下宿に帰り、23時頃に就寝しました。
うん。
布団は簡易なロフトベッドで4段ほどのはしごで上がるのですが、間もなくして数年ぶりの金縛りに遭いました。
うん。
たまたまですが、まっすぐ上を向いたまま天井を直視しているような形で金縛りになったのです。
うん。
結構息苦しく汗ばんできたところ、体がゆっくり布団の中に沈んでいきます。おいおい、幽体離脱って上に上がるんじゃないの、下なのと思っていると、布団の中に沈みきり、ベッドの裏側が見え、まだまだ沈んでいきます。
うん。
ベッドの下に置いてあったコンポや荷物を真横に見ながら、まだまだ沈んでいきます。
うん。
そしてついに下の階の住人の部屋の天井を見つめていました。
うん。
後頭部では1階の住人がテレビを見たり、スナック菓子を食べているのがなんとなくわかり、さらに沈んでいく感じだったので、これはまずいのではと思い、体を必死に動かそうともがいていると、一瞬でベッドの上に戻りました。その時には金縛りも解けていて一安心し、とりあえず、はぁーと安堵の声が出ました。ところが、その出したつもりの声が出ていないのです。その代わりベッドの対角にある部屋の隅から女の人の声で、あーとかすれたような声が聞こえました。
うん。
びっくりして、え、誰？と叫んだのですが、やはり声が出ず、口をパクパクさせているような状態で、また部屋の隅から、え、誰？と私が発した声と全く同じことを女の人の声で溢れこしてくるのです。私、口パクで、嘘やめて。部屋の隅から、嘘やめて。声の方をよく見ると、真っ暗な部屋の中に、さらに真っ黒いもやの塊のようなものがあるようでした。
うん。
怖い怖いと思いながらも何かされないように、できるだけ動かないでいました。その瞬間、部屋の電話が鳴りました。静かな部屋に響く電話の音はかなり大きく響いて聞こえました。でも、これはチャンスかもしれないとベッドから降りて電話に出ました。相手は昼間一緒に先輩の下宿に肝試しに行った同級生からでした。
うん。
安心して、怖いんだよ電話切らないでと先ほどの話を電話口で話していると、
うん、
いつの間にか黒いもやのようなものはいなくなっていました。
うんうん。
電気をつけてさらに安心して同級生と話していると、向こうで、うわ、なんか黒いモヤみたいのが天井の隅にあるんだけど、
おお、
と言い始めました。これはまずいと思った私は、とりあえずその部屋から出てうちに来いと言い、その夜は二人で朝までテレビを見たり話をしたりして過ごしました、
うん、
朝になって同級生は自分の下宿に帰っていきましたが、その時はもう部屋には何もいなかったそうです。あの黒いもやが何だったのか、 T 先輩の部屋から持って帰ってしまったものなのか、因果関係はよく分かりませんが、心霊にあふれこされるという経験も珍しいのではないでしょうか。お二人はどう思われますでしょうか、ということでいただきました。
面白いけど怖いですね。
ね、
うん、
なんか、まあ、いろんな要素がこれもある話ではあるんだけど、まずそもそもだから T 先輩の下宿先がもう、はい、いわゆる心霊下宿スポット
何それ
ね、
うん、まあまあまあ、その
もうとんでもないことが起こると、
心霊下宿スポット
心霊下宿スポットだと、
うんうん、
で CD ラックの CD を回転しながら飛び出してくるとか、
ね、うん、
シャワーが勝手に出るとかね、まあ、よくホテルとかでもあるっていうけど、うん、でまあそういう場所です
ごいな、そこ
行ったら先輩がシャワー浴びてる時に耳元で今日は誰かいるって言われたっていうので、うん、もう大パニックになって、
うん、
はいお開きですと、
うん、
で帰ってったら今度自分家で謎の金縛りからっていう、
沈むって面白いですね。
金縛りでさ、幽体離脱で下がっていくのってあんまり聞いたことないわ、
うん、まあるはあるけどすっごい珍しいと思う。
なんだろうね、
うん、なんかさ、幽体離脱じゃないけど俺みたいなのが
幽体離脱、う
ん、あの足だけ下で、
うん、
要は、自分の
足だ
け下、うんうん、例えば3階に住んでるとしたら2階に足、
うんうん、
で上半身は3階にあるみたいなのは聞いたことはあるけど、その体が、ね、あるある、うんうん、寝たまんま幽体離脱でぐーって沈んでって、
うん、
その下に行くっていうのはあんまり聞いたことね、うん、そんな、
これはこれで怖いわ。
怖い、
その上上がってってどこまで行っちゃうんだろうっていう怖さもあるけど、うんうん、下でも怖いわこれ。
下も怖いよね、
うん、すげえ嫌だもん。
1階やったら怖くない
ね、っていうか
地面
1階をそう越えてったら、
うん、
どこ行くんだろうって思うよね。
やっぱり
マントル、
ブラジル
アルザル、
アルザルね、
うん、
面白いねそれね。
でそれだけじゃ済まずに、
うん、
謎のなんか黒いもやが出始めて、
うん、
でなんかその部屋、
うん、
でなぜか部屋の隅から自分が
ああね、
出したつもりになってる声が女の声で聞こえてくる、
うんうん、
もうアフレコ、もうもはや何なのっていう。
すごいよなこれ、
どういう状況っていうね
体験。
なんかでもさ、
うん、
自分の言ったことを繰り返してくるみたいなのってなんか聞いたことあるような気するんだけど、
うん、
同じ声なんだよね、自分の声なんだよな確かそれ。
妖怪ではありますけどね、
山彦みたいな ね、
呼ぶ子ね
ことだと思うけど、うん、女の声だから性別変わるっていうのも面白いよ ね、
うん、
なんかうーん難しい、
面白い。でも
ね、非常にレア体験だと思いますよ、うん、
で自分のところで消えたら相手のところ出るんでしょ次。
そうそうそう、
電話してたらね。
そっちでもアフレコあったのかね、まあ、やってないのか、すぐこっち来いっつって呼んじゃってるから、
うん、そうね。
なんだろう、やっぱ下宿先が起因してるとしか思えないね、その同じ行った子が
なってる
っていうのね。
そこ
どこなんでしょうかね。
黒いもや見たいわ
ね。てかその下宿スポットはちょっと行ってみたいですね、うん、
心霊下宿スポットね、
心霊下宿
スポット、正しくはね
俺が作った言葉でなんで怒られなきゃいけないんだ
作った言葉だからこそきちっとやんないと後世に残りませんよという。
わかりました、
心霊下宿スポット、
ね、まあちょっとね、マジで場所とか今もなおあって本当に T 先輩のね、とこでなんか起こってるんだったら本当に行きますんで、
ね、黒いもや見たいわ、
ぜひなんかね許可取れるんだったら 教えていただきたいなという感じですよね、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次行きたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
いつも動画を楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
オカルトネーム、ミサッティオと申します。
はい、ありがとうございます。
私が女子高生時代に体験した不思議な出来事を思い出したので投稿させていただきます。
はい。
私は現在、アラサーなので、十数年前のことになりますが、
うん、
北海道のある高校に通っていました。
うん。
その高校は広い敷地ですが、なぜか生徒用の男女のトイレは1階の隅に1つしかなく、
うん、
全学年がそこを使用していました。
う
ーん。女子トイレは和式トイレ 4,5 個に洋式トイレが1個だったのですが、入学当初から洋式トイレに入り、便座に座るといつも上から視線のようなものを感じ、見上げるとドロドロとした気持ち悪い視線を感じていました。
うん。
洋式トイレの後ろ側は和式トイレでしたが、前側は掃除道具入れでモップなどが入っており、人が入る余地はありませんし、監視カメラなどはもちろんついていません、
うん、
それでも誰もいないはずの前側の情報から視線を感じるのです。それを人に話したら気持ち悪がられるだろうし、安易に人を怖がらせてしまうかもと思った当時女子高生の私は誰にも言えずにいました、
うん。
高校2年生のある日、トイレを済ませて鏡の前で髪型を整えていると、
うん、
同級生のギャルが急いでトイレのドアを開けて入ってきました。ギャルは、マジやばい、私漏れちゃいそうなんだけどと言いながら待っていたのですが、和式トイレは使用中だけど洋式トイレが空いていました、
うん。
私がその子に、ねえ洋式トイレ空いてるよ、なんで入らないのと聞くと、やだよ、だってそこの洋式トイレ男の幽霊が上から覗いてるんだもん、漏れそうでも絶対嫌だ、
うん、
と言って、それを聞いた私は、あ、やっぱりそうだったんだと鳥肌が立ちました。その後同級生のギャルと全く接点がない1学年下の優等生の後輩も同じ状況で、洋式トイレは男の幽霊が上から覗いているから絶対嫌なんです、
うんうん、
と言っており、信憑性が増し、さらに恐怖を感じたのを覚えています。しかしその当時私は和式トイレが苦手で背に腹は変えられず、上から覗かれる視線を無視しながら洋式トイレを卒業まで使いました。
あ、感じるんだやっぱり。
さすがに誰もいない一人の時は恐ろしくて和式トイレを使いました。大人になって今思うと、おぼこい女子高生のトイレを覗く男の幽霊が本当に気持ち悪くて、引きずり下ろしてやりたい気分です。
うん。
長々と長文失礼しました。季節の変わり目どうかご自愛くださいませということでいただきました。
へー。
ミサッティオさんの
トイレ。
トイレの話でございます。
面白い。
ここさ、まず変だよね、
うん。
北海道のある高校の1階の隅に男女のトイレ1個ずつしかないって相当珍しいよね。
その階ごとにあるじゃない、
階ごとだよね、
うん、
全学年そこ行ったらさ、
うん、
そりゃ並ぶよなっていう状況で、
うん、やってえ、北海道ってそうなの？そんなことないよな。
いや、わかんない。え、でもさ、北海道って結構人多いようなイメージだけどね、うん、俺あの学校とかでも、
うん、
デカめの。
なんだろうなそれ。
これだからなんかそもそも理由がありそうよね、
うん、
このスタイルにしているっていう。
学校がものすごくちっちゃいやったら分かるけど、うん、そうでもなさそうだし
ね、
うん、
全学年であって、
1
年から3年
ね
が同じとこいたら揉めるし、
うん、
いいこと何にもないじゃん。
会にうちは2つずつありましたよ、男女男女って。
その階の中でも、
うん、端と端になった
っていうことだよね、
うん、そう。うちはでも言うて
俺も高校はそんな感じだった気するけどな、
うん、高校うち工業なんで科ごとで違うんで、
うん、
うん、いやすごいね、
いまずそこが変で、しかもさ、だって和式トイレが 4,5 個しかないわけじゃん、うん、で洋式が1個でしょ、
うん、
全学年が同じ休憩時間にそこ行ったらさ、
うん、
どうやってもさばけないよね。
休憩時間一緒だしね。
死ぬよね。
ね、うん、
ずらすんかなちょっと。で、しかも洋式トイレ1個しかない洋式トイレは、
うん、覗いてくると、
すっげえ気持ち悪いんだって。うん、 これももうさ、なんで一個だけ洋式なんてのもあるし、うん、なんかいっぱい気持ち悪いよね、この。
むちゃくちゃ古い話、これ。
いや、だから30代の人が、
あ、そうかそうか、じゃあ、
十数年前のことだよね。
むっちゃ古い学校なんじゃない？
学校の校舎がね。
まだ洋式に変わる前みたいな。
うんうん。
うん、
でも、まあ、まあ順番に変えていくとかってこと？
いやちょっと待ってよ、
そんなことある？
でも実際さ、うん、うち小学校、うん、めちゃくちゃ前の木造なんですけど、うん、洋式でしたよ。
いやそうでしょ、
うん、
十数年前だよ、だって言っても、
うん、そうやな、
で俺らと変わんないぐらいじゃん、
う
ん、
そうっすね、
言っても時代背景としても、
30代
だし、でまあ和式があるところはあるじゃん、それはわかるのよ、
わかるよ、
あの両方
兼
ね備えてるってい
う
かさ、
うん、
でももう完全に和式メインな上に、
和式あった、学校、
学校にはなかったけど
洋式っすよね、
なんかそういうところあるのもあるじゃん、うん、あの外行った時とか、
おじいさん家はボットンやった確か、
あ、
うん、で立て直して洋式になったわ、
うん、っていうかさ、おこれすごい不思議なのがさ、うん、多分だけど洋式の方が後に作られてるじゃん、
うん、それはね
普通に考えて、
うん、和式よりはね、
でなんでそっちに曰くがつくんだろうね、
あ、だからそこだけ変えてるのがもともともしかしたら和やったらなんかあってように変えちゃったんじゃない
とかね、うん、そっか、そういうことね、
うん、
それはありえるか、
そこだけ一個変わってるのもおかしいし、変えるったら全部変えるよ、
いや俺すげえさ上だからさ、うん、あの首吊りみたいなのが過去にあったとかってちょっと思ったの、はいはい、で、うん、洋式だったらそこから登れてできちゃうから、うん、とかね、
うん、
考えてたんだけど、
うん、まあね、
なんかでもだとしても変だよね、この
構図、すごく、
なんか怖い間取りみたいのでちょっとできそうな話だ ね、
いやおかしいよ
ねえ、不思議、これもう
3学年って一つって
ちょっとだから調べたら出てきそう
な、よな、
この話、
うん、あとさ、
うん、
ほんと全然関係ないんだけどさ、このイベントは女性の参加率が高いんだなっていうイベントってあるじゃない、
ある
極端な話すると、
うん、あるだろう、
ジャニーズとか、
うんうん、
イケメン系のイベントとか、
うんうん、まあ、2.5 次元とか
でしょ、そうライブとか、
うんうん、あるね、
男性ってすごい少ないじゃない、
そうね、うん、あんまり男性行かないからね、
そうですよね、
うん、
男性用トイレさ、
うん、
女性に使わしたったらって思うんですよ、いやなんかそれこそその東京ドームとかさ、
そうね、
ん、ああいうとことか、
うん、
あの女性率が高いイベントが確率にあるのにものすごい列できてるから、
うん、
いやいや男性トイレ使わせないのにって思ったりしますよね、
うん
うん、本当に怖い話です、
いやでも長いからね、女性の方がやっぱあの、
う
ん、
そうそう、だから
やることが多いから、
うん、お化粧やらなんやら、うん、まあ、するでしょうし、別になんか好きに使ったいのにって思うよ ね、
まあ、ね、今日確かに
今日思った、それを
それは毎回俺も思う、
思うよね、う
ん、なんでこんな長蛇の列になるのを放置するんだろうと思ってる、うん、
男性トイレ使ったいのにって思っちゃう、
うん、まあね、
うん、
はい、ということで、なんだっけ、あ、北海道のねトイレの話ですけど、
そうそうそう、
はい、
面白い話だった、
これも興味深い、とても
すごい話だった、
とても興味深いでございます、
ね、
まだまだ残暑厳しき日々ご活躍のことと思います、
なえ、まま、え、なんなんこれ
日々の配信いつも楽しく拝見配置をしております、
幕末の手紙読んでる
いやいや違う、
これなんなんこれ
なんなんじゃない、挨拶で
幕末の手紙読んでない、うん、これ
さて、うん、映画牛首村で坪野高専が心霊スポットとして注目されるようになりましたが、はい、両親が富山出身なので私自身は 100% 富山県人の血を引く関東人とはいえ、富山県についての知見はそれほど深くはありません、
うん、
一つ二つ父の実家近くのミステリースポット的な場所を紹介すると、大蛇に嫁いだおみつの伝承に基づいて建てられた相本姫社があります、
うん、
大蛇のもとに嫁に行ってからある時里帰りしたおみつが出産をするが絶対に見ないでくださいと両親に言い残し、
うん、
しかし気になった両親が出産場面を見たらおみつが蛇を産み落としており、それを見られたおみつは約束を破った両親に特別な血巻きの作り方を教えて、
うん、
二度と姿を現さなかったといった伝承です、
うん、
ご神体は花魁の浮世絵で、6月の祭りの日だけご開帳され、ちまきを振る舞うのだそうです、
うん、
そして私が昔から何度となく聞いていたのが、〇〇家、かっこ父の実家はおみつの子孫、という本当だかなんだかわからない言い伝えです。
めっちゃもろいじゃん。
実家近くにはおみつが身を隠したと思われる黒部川が流れており、
うん、
ちょっと変わった場所に黒部川神社の鳥居が立っています、
うん。
川に架かった橋では昔はよく飛び降り自決もあったとか、小さな村ですがそんな言い伝えなどがあります。ところがおみつの子孫とか嘘吹いている親戚縁者がいる中、私は、関東の実家でとんでもないものを見つけてしまいました。マムシ酒です。
はい。
一升瓶が床下収納庫にあったので巻いてあった新聞紙を外してみたら酒の中に蛇が。
怖いよね。
心底びっくりしました。
うん、わかる。
私が子供時代はそれなりににぎわっていた父の実家ですが、今は見る影もなく衰退しております、
うん。
これも蛇のたたりなのではないかなどと勝手に思っています。
うん、
私も例に漏れずお一人様なので、やっぱり蛇のたたりなのかもしれません、
うんうん。
富山県は蛇を神様としている地域が多いようです、
うん。
また近くには、なんていうのこれ、かす塚かな、
かす塚、
うん、という大岩が祀られ、
はい、
不思議ポイントがいくつかある村で、近くにお越しの際には、足を伸ばしていただければ幸いですということでいただきました。
おみつ大蛇伝説、
う
ん
う
んうん、
すごい。こういうの好きよね、あなた。
知ってます。
あ、そうなの。
知ってます。行ったか行ってないか覚えてない。
富山だよ。
黒部川。
黒部川じゃないかな。黒いに、あの
部活の部に、
部活の部、そうそう、
黒部川、
黒部川かな、
うん、
多分黒部川だと思う、う
ん、黒部川、うん、そうですよね。
の鳥居が立っ
なんか
みたいな、
あの
神社がある。
なんとか姫神社っていうやつじゃなかったっけ。神社の名前、姫、
相本姫社かな、
うん、そうですよね。
愛に、
うん、
本当の本に、姫に、
そうですよね。
そう、
うん、
社、会社の社。
うーん、面白いな。富山のイメージってさ、
うん、
もう
富山、
あの
ホタルイカとか、
米騒動と、
うん、
牧野捨ててこしかないよね。
いや、牧野捨ててこは初めて知ったけど。
あれ、ちょっと違うかも、ごめんなさい。あれ、うん、米騒動のとこで生まれたみたいなの言ってなかった、牧野捨ててこさんが、ね、ネタかなんかで言ってなかったっけ。
そうなんだ。
うん、
富山でもね、
ちゃったっけ、志の輔師匠とか
そうなの。あ、富山だわ、牧野捨てて。
あ、でしょ、ネタで言ってたもん確か、うん、米騒動かって。
黒部市出身だわ。
え、
だから近い、
おみつじゃない
近いんじゃない、なんか
髪型もさ、昔の女性みたいな、ね、
てか典型的な昔の人みたいな
顔もさ
そう、顔するよね。
昔の美人だもんね、
うんうんうん、
昔って言ったら、ほんま何百年も前の、
メイクみたいな感じよね。
そう、え、おみつちゃん
寄せてたんかな、
おみつに。
うん、で、あのほら、ポールダンスで巻きつくじゃん。
あ、
ヘビじゃないだから、
ほんまや、大蛇伝説だ。
一人で大蛇伝説をやってたんだ、
うん、ずっとやってたんだ、
R1 とかで。
すごいね。
これでもなんかマジで近いとさ、うん、親戚とかありえるよね。
まあね、
この田舎のさ、その地域でとか、
うん、そうね。なんか急にさ、ザ・W とかで優勝してほしくなったわ今捨ててこさん。
まあだからヘビとかをこうね、
うん、
その立て祭るというか、
なん
かしてったらいいんじゃないかな。
富山のイメージって、
富山だよね、ホタルイカとか有名じゃないの。あ、そうなん
だ。
確か
飯詳しいの
飯のイメージだね、
うん、
富山でもすげえ美人の子がいるイメージなんだよな、俺。
柴田理恵さん
違うけど、柴田理恵は富山なの。
富山じゃないかも、ごめんなさい、
知らないけど
ちょっと分かんないや。
なんでお前芸能人の出身
で。いやいやいや、
林や。
お、林やじゃねえよ、林や P じゃないよ、 P じゃないよ、 P って言われてるけど P じゃないよ。
富山だ、ほんとだ。
いやでしょ、ほら、
林やじゃん、
林やじゃねえって。だから林やはあれや、生年月日やから、
パー、うん、パー
ペ
ー
パーペー P、
P、
パーペー P ね、うん、うん、
怖っ、うん、なんでそんな覚えんの、出身地。でもお前そうで好きだよな、なんか自分の地元の、
うん、
ね、あのなんか出身のタレントとか。
あ、そうそうそうそう、
やたらと覚えてるもんな、
う
ん、
そう、やっぱ田舎だからかな。
うーん、
あとむちゃくちゃミーハーだから芸能人好きやね俺。
ね、どうも林家一門に弟子入りしたらいいんじゃないの、
うん、富山って言われたら
まあ需要あると思うけどな、うん、
本当
しばらく県民賞とかで重宝される。
いやいるんだからいやその県民の人がいるんだから言わないでしょ俺
ワンクッションで。
いやいやいやいや、ないでしょ、それ。
いらないか。
うん、いらないでしょ。
うん。っていうね、まあ、あの、富山の。まあでも、ちょっと富山行ったら、ここ気になるかもね。
面白そうっすね。
まあなんか他にもいっぱいありそうだけどな。
ホタルイカも興味出てきたわ、今。
うん、あ、そう。
イカ好きやから。
ああ、そうね、うん。炙るとうまいっていうね。
あれ、ホタルイカ？
うん。
俺さ、富山かな、うん、ホタルイカのさ、うん、特集してるの見たわ、ほんまにちょっと前に。
うん。いや、そうだと思うけど。いや、ホタルイカが。
一緒にいたっけ？いないよね。
いいよ。
あれよ。
あれ富山っっ
白いさ、イカがさ、ホタルイカがさ、
うん、
そ
うだね、やっぱ富山だ。
湯に入れたら急に真っ赤になるやつ。
ああ、そうそう。
工場の。
そうそう。
お、あれ見たわ。
茹でるやつ。
そう。
あ、
見た見た。
まあ、生でも食えるけどね。
そう。
ホタルイカ。
うん。
あと、炙り、干物みたいにして。
あと、あれでしょ？生き漬けでしょ？
あ、そうそう。生き漬けじゃん。
生き漬けじゃなくて、あっちは生き漬けっつうのよ。
へぇ、違うんだ、きっと。
そう。カツって書いて、生かすの方で、生き漬けっていうのがあって、うんうん、夫婦でやってるの見たわ、なんかで俺。
へ
ぇ、うん。それがすんごい美味しくって、全然違う。あれ、何で見たんだ、俺、あれ。
なんか、あれだよね。
相席食堂だ。相席食堂で、あの人が言ってたんや。出てこないけど、あの男女コンビのさ。
カズレーザー。
違う。カズじゃない。
男女コンビ。
カズじゃなくて、なんであの人、クズって言われてる男前のさ。
あ、相席。
そう、そうそう、相席スター、相席。
スタート。
スタート。
なんでそれだけ覚えてないの？
相席スタートんだっけ？
え、山添さん
が。あ、そう、山添さん、山添さん。うん、山添さんが行かれてたわ。確か富山。で、ホタルイカやってたわ。
うんうん。やっぱ
見た見た見た見た。
ホタルイカだよ。
うん、
うん、富山。
そうっすよね。うん、見た見た。
そうそう。あのね、すっごい東京のね、
うん、
珍しいラーメン出す店があってね。
ホタルイカ入れてんの？
そう、そこはね、隠し味に、
うん、
ホタルイカの煮干しを使ってるっていうので。
そうなんだ。
絶対に、うん、どこにも漏らさないでって、
え？
言われたわ。
なんで言うの？
いや、もう、
言うから。どっか言わなきゃいいからか、いいか。
うん。すごい、でも、珍しいっていうので覚えてた。いや、普通。
え？じゃあ言うな。
は
あ、
まあ、ちょっと変わったお店なんで。
そうなんすね、うん。
っていう。まあまあ、富山もちょっと興味出るようなお話、
ね、
ありがとうございます。
おもろそうやん。
今回もね、まあ、ちょっと結構いろんな怪談っぽいのから、
はいはい、
不思議な話までっていう感じですけれども、まあ
うん、
以上でいいかな。
はい、
こう、うん、ちょっと話っぽいのがいくつかあ
ったから面白かった。でもすごくどれも
すてきかな。そうね、これでやめましょう、はい、今日は。はい、ということで、ね、お便りありがとうございます。なんかね、やっぱ夏っていうのもあって、なんかね、怪談っぽい話が結構届いくことが多いなって思って、
うん、
う
んうん、
みんなやっぱそう求めてるのがね、
面白かった。でもすごく
聞いてると、あとまた思い出したりとかでね、出してくれてるのかもしれないけど、
うんうん、
ぜひまたどんどん送ってください。
はい、
我々ツイッターやっております。都市ボイスで検索すると出てきますので、最新情報などはそちらでお願いします。ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。さらに都市ボイスメールがございます。都市ボイス0に @gmail.com toshiboys0@gmail.com、こちらご意見ご要望、そしてお便りはこちらでお願いします。お仕事ご依頼はホームページの方から問い合わせフォームございますので、そちらからお願いします。
はい、
ということで、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。